サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。2月17日水曜日、サバガ物語の時間がやってまいりました。この番組をお会いいたしますパーソナリティは NPO 法人ボーボーネットの滝本浩一です。一週空きまして、空きましておめでとうございますじゃありませんが、先週は、ちょっとお仕事でまた東京へ行っておりまして、なんか月に1回ないし2回は東京に行っておりますが、お留守番しまして、クマちゃんたちが楽しい番組をやったようでございますが、私が帰ってきたということはまた固い番組になるかもしれませんので、ご了承いただければと思います。バンクーバーの方でいろんなことやっておりますので、そちら気になる方はぜひそちらの方をみたいなそんなこと言っちゃいけませんが、バンクーバーはバンクーバーでですね盛り上がってます。本当に毎年あるわけじゃありませんので、ぜひ日本人の活躍を期待したいところだなということを言いましたら、多分あ忘れたテルつけないといけないっていう方もおられるかもしれませんが、ぜひ BGM 代わりにこの番組をお聞きいただければと思いますよ。で、先週の土曜日日曜日はですね、土曜日は佐賀県に行っておりまして、日曜日は大分県に行っておりました。久しぶりに土曜日の夜大分市に宿泊をしたんですけど、ちょっと大分県で仕事がありましたから、久しぶりですね大分行ったのは。結構飲み屋さんにも行ったんですが、元気ですよね。これびっくりしたんですけども、宮崎もそうなんです、だったんですけども、夜非常に元気というか、飲み行くところっていうんですかね、そういったお店とか、あるいはちょっと洒落た、女の子なんかデートに誘っていいよっていうような、洒落た店があったり、あるいは通りがちょっと綺麗になってたり、広場ができてたりとかですね、結構垢抜けして、なおかつそこに人がたくさん、いるというのにびっくりしましたね。ちょっと抱負の夜は今寂しい世界になってますね。本当に日曜日、土曜日の夜に行って、金曜日の夜だったら分かるんですが、土曜日の夜でもものすごく人が多くて、たくさんの人が夜遅くまでうろうろされてまして、皆さん元気だなと思いました。で、その一角に、なんと昔ながらの、屋台風の、昔で言う長屋ですね。長屋風の飲み屋さんがこう連なってる。本当は雑居ビルのようなその建物、8階9階建ての建物がいっぱいあるんですが、その間にですね挟まるようにですね、そういう昔ながらの佇まいが、多分おそらく再現だと思うんですけども、残ってたというふうに見えたんですけども、なんかあれを見てすごく安心感を思いましたね。ただそのねケバケバしくて、近代風のビルになってるんじゃなくて、昔ながらの名残がありながら人が集ってるという、これこそ地域力かなと思います。町が元気になればこそいろんなことができるのかなと思います。このサバガン物語もですね、元気な人、ゲストにお呼びしてまた続けていきますので、今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガン物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分30秒になったところです。サバガ物語をお届けしておりますよ。今夜は一週ぶりに復活しました、滝本浩一がお届けしておりますけども、私が出てきますと固い話になるというのがどんどん定着化しておりますが、今日も固い話から脱線したいなと思ってるんですけども、でもちょっと今日はですね、後でもちょっとゲストの方にお出になっていただくんですが、土砂災害ですね。月末難しい推理学の話をいたしました。ラジオじゃ絶対言っちゃいけない、ナビアストークスの運動方程式とかですね、言っちゃいけないことを言ってしまいましたから、なんだかさっぱりわからないと。海水路の設計の話をラジオでしてしまいましたんで、これは難しいなと。で、反省しまして次の、回が、砂防ということで、川、水止め、砂止めの話をしておりました。 で、一周飛びまして今日は土砂崩れの、まあ、どちらかと、まあ、仕組みも含めてそういう自然現象を考えるということでございます。ということで今日はお二人、非常に幅広い知識をお持ちのお二人にお越しいただいております。ではちょっともう早速自己紹介していただきましょうか。では松本さんから。
はい、はい、こんばんは、ソラールの松本です。よろしくお願いします。
ソラールの松本ですって通じるところがいいですね
そうですね、だいぶ
子供たちに人気ですか。
まあ、ソラール自体は子供たちに人気ですね。
で、親ついてくるから自動的に覚えるという。
そうですね、まあ、私のことを覚えてくれてるかどうかは分かんないんですけど、まあ、たまに学校にこう出前授業に行った時に、うん、見たことある人とかって言ったら手を挙げてくれる子供が何人かいますんで、ですね、
それ付き合いで挙げてるんじゃない
ですか。多分そうかも、
ね、本当に分かってるとか。いやでも結構でもずっといるから結構皆さんに知られてるかもしれません、
ね、かもしれないですね、
はい。でもう一方こちらです、
山口河川国道事務所砂防担当の藤原です。
はい、お久しぶりでございます。
よろしくお願いします。
お忙しいですか今。忙しいでしょ、まあ、
そこそこ、工事中ですので、
ですね、はい、工事は順調でしょうか。
まあ、一応順調に進めております。
はい、はい、砂防堰堤の話をずっとしておりまして、もうこのラジオを聞いている方は砂防堰堤が何者であるかという話と、砂防ダムの話も先々週やりましたんで、どういう作りになっているかという、ところまでやってしまいましたんで、まあ、順調ということでね、ちょっと時間はかかりますが少しずつそういう整ってきておりますのでということで、で今日はこの二人の方をお招きしてですね、まあ、忘れてはならない昨年の 7.21 ですね、我々はもう 7.21 と言ってしまいますが、九州北部の中国地方の、まあ、豪雨災害がありましたけども、中でも防府市で、まあ、主に浸水というのは土砂災害ですね。で、土砂災害プラス、災害、その土砂に関わるところで川がまあせき止められて溢れて、まあ、一部水害と、まあ、土砂も水も一緒になってという、そういう災害と、あと土石流というのが襲っておりますが、今日はこの辺の話をですね、もう一度おさらいがたらやりたいと思うんですが、これ松本さん、なんか現地に行かれたようなことをお聞きしたんですが。
そうですね、昨年の11月の27日と28日にですね、はい、3カ所行きまして、はい、まず初日が、国道262号線の上のところの、剣川の上流ですね、はい、うん、に行きまして、次の日が、ライフケア高砂さんの上の方に行きまして、うん、午後から、石原地区という波の、あ、波じゃないわ、マナオのちょっと手前ですね、はいはいはいはい、ところに、3カ所行きました。
これどういうきっかけで行くことになっちゃったんですか。
これはですね、日本応用地質学会のですね、中国四国支部っていうのがありまして、うん、そこが主催でやったんですけども、私はその学会には入ってないんですが、うん、まあ、山口大学の先生と知り合い、あ、先生が知り合いなんでですね、はいはい、メールが来まして、今度行くけど一緒に行かないっていう感
じ。あ、お誘いがあった。
お誘いがあったんです。もう2つ返事で入って。
あ、もうね。
はい。
は
もう災害が起きた時からもう行こう行こうと思ってたんですけど、うん、ソラールは夏休みは夏休みのイベントやらなくちゃいけないんで、もう行って入ってる場合じゃないんでですね。
仕事の方がね。
もう仕事の方がいいです。もう、そうなんです。うん、でそれでいつかは入りたいなと思ってたら、ちゃんとね、こう、念じたらやっぱり花開くじゃないですか、うん、そういう機会に恵まれまして、やはり一応大学で一応地質学やったもんですから、
あ、そっかそっか、地質学ですか、
一応、
研究が、
交通社会学じゃありませんので、
あ、交通社会学、鉄道の方じゃなくて、ズバリ言ったこと、あんまり鉄道の今日話すと怒られちゃうので、
そうですね、
そっちも行きたいんですが、地質。
地質、
あ、だから線路下だ。
そうですね、
下だとか言ってるけど、
バラストを含めて、
バラストを含めてその下です、
ですね、
なんで地質やろうってことになったんですか。
そうですね、で小学校の時に博物館に行って化石を見たんですよね。
あ、化石、
で本当は化石ってとか古生物じゃないですか、
はいはいはい、
でもなんでか知らないけども、石に興味を持って、うん、で大学入って、先生がじゃあ年代測定やろうかっていうことになって、
ほう、
スサノホルンウェルス、
あ、有名ですね、
をじゃあ研究テーマにじゃあやってみようかっていうことで、実は変成岩をやってたんですね。
まあマニアックな、
マニアックな
マニアック
な
変成岩、変成岩マニア、
変成岩っていうのはね、もう本当ねかわいそうで、うん、もう教科書からなくなっちゃうんですよね。なくなったって言った方がいいですね。そうなんですよ、もう火成岩か堆積岩みたいな感じですからね。
あ、ですね、
でも大切なのは変成岩、実は日本をいろいろこう見ていくと、うん、変成岩大切なんですよね。
いや大切ですね、うんうん、日本の成り立ちを理解するときにはやっぱり知っておかないと。
そうそうそうそう、
うん、
それなのにね、なんでかしら教科書からね、こうね、こう覗かれて、
そういうやっぱりね、ゴミゴミ みしてね、あの揉めてるところはね、うん、隠そうとするんですよ。ちょっと最近の流れですかね。やっぱどうしてもあのね、あの A というのがあって B というのがあって、そこがぶつかり合ってなんかこうややこしい話になるけど、子供たちにはそんなややこしい話を聞かせちゃいけないんだみたいな話。
でも、でも不思議な話ですよ。でもそれってでも日本の生い立ちを考えるとやっぱり不可体じゃないですか。
出ました、専門用語不可体出ましたね、早速。もうあの、放送始まりまして15分経過しましたが、今間もなく出ました不可体。あの日本ってのはあのほとんどそういう入品でできてるっていう私言い方してるんですが、不可体、まあ、くっついて、
そうですね、
ね、
はい、そうです、あの、まあ、ある本によると、まあ、不可体っていう言い方が難しければ、継ぎはぎだらけみたいな感じで、
まあ、そうですね、まあ、パズルみたいな。
そう、
うん、我々が今いるところっていうのはどの辺にいるんですかね。もともと何が防府市は、防府市自体はまだもね、あの堆積してるでしょうけど、
そうですね、
ちょっと山の方行ったところの中国山地あたり、
あ、もうそうですね、やはりあのやっぱり若干ちょっとあのこう、瀬戸内側と、うん、やはりこう例えば西下関方面とかですね、うん、やっぱりこう日本海方面若干違うんですが、うん、まあ防府で言うとどちらかというと花崗岩、
うん、ですね、ね、です
ね、が一番右下側だけを見てはお分かりの通り、うんうん、であとそれにプラス変成岩、総変成帯という
ありますね、
ありますので、はい、まあ、この辺かなと。
だから我々普段の生活して全然気づかないんですけど、うん、寄せ集めの上を行ったり来たりしてる。
そうそうそうそうそうそう、ええ、だから仮に、まあ、国道でも鉄道でも何でもそうなんですけども、うん、そのあこう一緒にくっついた一緒にひっついてるところをこう右往左往して、
右往左往して、ええ、だからね、あの国交省さんでもあのトンネルとかね、あの辺であの破砕帯なんかにぶつかったり、そのつなぎ目のとこで水が出たりして、結構昔のトンネル、あの丹那トンネルにしても、結構皆さん大変な思いをなんかされてますよね。
ですよね。
藤原さんはあれ土木ですか、ずっと。
ずっと土木ですね。
ずっと土木。はあ、土木。なんで土木？
まあ、前回もお話ししましたけど、あのうちの近所に、実家の近所にですね、広島県の三好市なんですけど、ダムができるっていうことで、まあ、ダムに興味を持って。
あ、ダムから始まった。はあ、ね、やっぱなんかきっかけ、なんか見たのがきっかけだな。
うん、そうですね。
ああ、
いいですね、ダム。
ダムどうですか、そう、地質学的に見たダムっていうのは。
そうですね、あのダムっていうのはいろんなこう、例えばそれは水の利用のダムであったりとか、うん、さっきのそれこそ砂防ダムという話もありますけど、うん、こうやっぱり生活にものすごく密着してると思うんですよね、うん、みんな気がついてないんですけど、実はダムがものすごく大切に役割をしているっていうのがありますね、
うん、ありがとうございます、国土交通省に代わってありがとうございます。
ありがとうござい
ます。治水、利水ですから。
うん、はい、そう。まあ、あのね、あの、どっかの、あの、政党さんはいろんなことで揉めてますけど。
いや、まあまあ、いろいろ考え方ありますから。
これは、この限りということ
で。はい。で、その、まあ、その 7.21 なんですけど、まさにそんな、その、まあ、不可体で、まあ、よそのいろいろ寄せ集めになってる。だから、その、一枚岩じゃないよと。だから、いろんなものが、あの、寄せ集まって、で、まあ、隆起したり、引っ込んだり、で、この風化したりしながら、まあ、要は、まあ、要するにボソボソになってたりとか、日本の中でもね、硬いとこもあれば、ボソボソのとこもあるというところから言うと、今回のところは割とボソボソに近かったのかな。
そうですね。やはり、こう、コアとして、何でしたっけ、硬い部分は残ってるんですけども、はいはい、その周りがやっぱり風化しやすい、ボソボソのところなんですよね。もう、それはもう今回歩いてみて、明らかに分かりましたね。
最初、現場行かれたとき、まずその、まあ、惨状って言ったらいけないけど、現状をご覧になって、まず感想、どんな印象を持たれました？
ですね、正直言って、この、土砂災害っていうのはこれだけ大きな被害を与えるんだなっていうのがやっぱりそれが一番最初に持った感想ですね。もうその雨が降っただけで、はい、地盤の弱いところがこんなに崩れやすいのか、そして被害を与えているんだっていうんでですね、これは防府っていうのはやっぱりこれは弱いと思いましたね。
あ、改めて感じ
る、うん、改めて、
うん、はやっぱりあれですね、防府平野ができてるぐらいですから、うん、土砂が運ばれてきたということで、やっぱり、まあ、それのおかげで我々ここで生活今できてるってところあるんですが、
そうです ね、地形的に見ると平野があって、それもその鯖川のこの、周辺を見ていくと扇状地なんですよね。結局いろんな複合の扇状地になってるんですよ ね、うん、ということは、じゃあそれはなぜ扇状地ができている
か、どっか来たんでしょうかみたいな、
それを考えていくとこの地質が分かってくるんですよね。
はあ、 ですね。だからあの、まあ、土砂災害の話をしておりますけど、まあ、遡れば、うん、日本の成り立ち、
はい、
もまあ本当言うとこう頭に入れておくと、ああ私たちはそんなその大地は動不動っていうか動かないもんじゃなくて、いやもう結構いろいろあっち行ったりこっち行ったり曲がったり上に乗っかったりねじ曲がったりしてて、しかもそこに雨降って、もしかしたらボソボソになって亀裂が入ってっていうところもあるし、と、いうことですね。
そうですよね。だからこう活断層が走っているとか、うん、またはこう例えば近くに火山があるとか、うん、もうそういうので絶対変わってくるんですよね、
うん、あの、うん、山口県火山関係ないっていう人がよくいますけど、あの火山の銀座通りはあのすぐね、
ああもう
山奥行ったらありましたからね。
山、ありますあります。
だからあの笠山なんかもね、昔、だから昔のあの辺もし人が住んでたかどうか知らないけど、煙を上げてる山を見ながら生活してたという。で
そうですよね、可能性はありますよね。
で会場にそのね、あの萩沖に行けば、
はいはい、
あの溶岩亭っていうのかな、あの湧いて出てきたあのお好み焼きみたいに、
あそうそうそう、あの平たい、
ね、うん、まあ、もうあれ見た時にはあのお好み焼きが回転かってどっちか見えたんだけど、どうしても食べ物になっちゃうんですけど、まさにあれなんかそうですよね。
そうですね、私最初あれそれ分かんなかったんですよ。でよく調べてみると、あそうなんだっていうのが分かって、ね、私はてっきりあのこうま、こう山がちゃんとした、うん、あのちゃんと 島で山があって、うん、それがこう日本海の荒波に削られたのかなって最初とんでもないこと考えてましたけど、よく考えたら
お好み焼きみたいですね。
そうですね、地質学やってる人間が、ね、もうちょっとよく勉強しなくちゃいけないかなと、
まさにこの阿武火山群という、ね、
あ
流れの流れ。だからまあなんだかんだ言って確かに自然災害、その地震とか、まあ、火山は今のところで、まあ、煙吹いてるやつはいないんですが、地震もそんなに多くないんですけども、それでもやっぱり荒ぶるその日本の、ね、成り立ちの中でやっぱり山口県もそれなりのものを持ってるということですよね。
そうですね、
うん、
いや今日あの実はですね、あの昼前にですね、
はい、
山大の理学部さんに行きまして、火山を専門に研究していらっしゃる先生のところ行ってきたんですよ。でそしてですね、こうあの火山団をお借りしてきたんですよね。
あ、展示のためよね。
展示っていうか、もう子供たちに今度あの、
ね、
教室を開くから、
いや家持って帰って、
いやいやいや、
飲みながら一杯やるっていう、そういう世界ですね。
いや、それはそれでできるんですけど、まあ、一個あれば、うん、いろんなこの見方ができるんで、ここ穴が開いてるよね、見る感じで。あとこう、火山弾だから、こう、島模様というか、流れた跡
が。はいはいはいはいはい。
こう空気中飛んで、ね、こう、空中を飛んだ時のこう、あ、こういう風に伸びたんだよな、みたいな感じ。
どのぐらいの大きさのやつ？
ですね、だいたい30センチぐらい。
30センチ。でもこんなものが飛んでくるってこと自体もみんなびっくりです、
ね。そうそうそうそうそう。で、軽い人は違って、やっぱ重たいんですよね。うん、
重たいですよね。
いくら穴が開いてても重たいんで。で、そういうのは実は、でも山口県探したらあるんですよね。
だから、結局、今はね、あの、もこもこ桜島みたいな火山はないんだけど、やっぱその名残がね、
名残があるんですよ。
ありますよね、だって笠山だってあれ、あの死ぬには若すぎる山で、
うん、そう
火山の寿命から言えば、まだまだ現役ですから、
まだそうですね、現役ですね、
まあ、そういうふうな成り立ちを考えていくと、この鯖川沿いの山々も、やはりいろんなあのものをこう受けてきて、長い時間とともにあの脆くなってたり、まあ、その前に動いてたり
はいはいはい、はい、
して、今の形になってるわけですから、
そうですね、
うん、いやここね、あの我々が生きてる数十年で何もともともないから今後もないよってことはなくて、うんうん、それはね、長い時間で見れば大変なものを受けてきて今の形になってるわけですからね。
そうですね、